姿勢通信9項目1市民文化祭市民音楽祭姿勢50周年記念事業タイトルの上に岩倉姿勢50周年の記念ロゴがあります。括弧1市民文化祭時11月3日木曜祝日から6日日曜午前10時から午後6時6日は午後4時まで。なお聖火点は11月5日土曜6日日曜の2日間のみ。ところ総合体育文化センター。内容第49回美術展日本画洋画版画平面デザインを含む書彫刻工芸写真小中学生の部書写図画美術の作品を展示。また市内の美術作家の移植作品も展示。市民展市民の皆さんやサークルの日頃の活動の成果を発表する作品展です。手工芸書道短歌俳句要塞などの趣味の作品を展示。聖火展1階ふれあいホールで展示。盆栽展1階多目的ホール前で展示。茶席11月5日土曜6日日曜午前10時から午後3時なお正午から1時間休憩があります。2階のラウンジで岩倉市坂道連盟の皆さんによるお茶席を開催します。1席200円で両日とも400席で終了します。作品展と茶席の様子の写真があります。括弧2チャリティーバザー。文化祭会場では文化祭に協賛して美術展審査委員の有志による作品チャリティーバザーを開催します。なお売上金は学大を除き岩倉市社会福祉協議会に寄付されます。価格額付きで1点につき1万円申し込み方法展示期間中に会場に用意してある指定用紙にご記入の上お申し込みください。申し込み者多数の場合は抽選となります。括弧3第51回市民音楽祭。市内の音楽愛好家らが一堂に会する演奏会です。吹奏楽、合唱、フォークソングなど様々なジャンルの音楽が演奏されます。ぜひお越しください。時11月6日日曜午前10時から。ところ総合体育文化センター多目的ホール。合唱の様子の写真があります。問い合わせ先障害学習課障害学習グループ電話385819。2介護保険事業の運営状況をお知らせします。第8期介護保険事業計画令和3年度から令和5年度の 初年度となる令和3年度の介護保険事業の運営状況についてお知らせします。要介護・要支援認定者数。要介護・要支援認定者数は2017人で、令和2年度末から82人増加しました。図1。要介護・要支援認定者数の推移。図の説明。年度末の介護度別の認定者数を表した積み上げ棒グラフです。縦軸は人数、0人から2000人まで200人ごとの目盛りです。横軸は年度、令和元年度末から令和3年度末。グラフは下から要支援1、要支援2、要介護1から要介護5の7つに分かれています。令和元年度末と令和2年度末は認定者数の合計を、令和3年度末は各介護度別の認定者数と合計を読みます。令和元年度末、1871人。令和2年度末、1935人。令和3年度末、要支援1、388人。要支援2、332人。要介護1、422人。要介護2、265人。要介護3、242人。要介護4、239人。要介護5、129人。令和3年度末合計、2017人。各年度ともに、要支援1、要支援2、要介護1の認定者数が全体の半数以上を占めていて、各介護度別の認定者数の割合に大きな変化は見られません。図、終わり。介護サービス利用者の推移。介護サービスには、施設に入所するサービス、施設サービスと、在宅で受けるサービス、居宅サービスがあります。それぞれのサービス利用者は次の通り推移しています。図2。介護サービス利用者の推移。図の説明。施設サービス、居宅サービス、2つのサービスの合計の年度末の利用者数を表した折れ線グラフです。縦軸は人数、0人から1800人まで200人ごとの目盛りです。横軸は年度、令和元年度末から令和3年度末。各サービスごとに推移を読みます。施設サービス、令和元年度末、283人。令和2年度末、290人。令和3年度末、294人。居宅サービス、令和元年度末、1286人。令和2年度末、1388人。令和3年度末、1419人。合計、令和元年度末、1569人。令和2年度末、1678人。令和3年度末、1713人。それぞれなだらかに右肩上がりです。図、終わり。 介護給付費総額の状況。介護保険制度では、介護保険サービスを利用すると、サービス費用の1割から3割を利用者が負担し、残りを介護給付費としてお支払いしています。令和3年度の介護給付費総額は、約28億8000万円でした。図3介護給付費総額の状況。図の説明。各年度の介護給付費総額を表した棒グラフです。縦軸は金額、15億円から30億円まで5億円ごとの目盛りです。横軸は年度、令和元年度から令和3年度。令和元年度、26億2000万円。令和2年度、28億円。令和3年度、28億8000万円。毎年前年度より増えています。図、終わり。介護予防日常生活支援総合事業、総合事業の状況。総合事業は、被保険者が要介護、要支援状態となることを予防し、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するための事業です。総合事業にかかる費用は次の通りです。介護予防、日常生活支援総合事業の状況。令和3年度。区分は3つあります。括弧1。介護予防生活支援サービス事業費。支給額8316万8437円。括弧2。一般介護予防事業費。支給額269万7089円。括弧3。審査支払い手数料。支給額16万6376円。合計8603万1902円。介護保険料の収納状況。介護保険制度は、介護保険料、65歳以上の人、第1号被保険者分と、40歳から64歳の人、第2号被保険者分、介護保険料と、公費、国、愛知県、岩倉市、公費の負担により運営されています。なお、65歳以上の人、第1号被保険者、65歳以上の人の保険料収納状況は次の通りです。介護保険料の収納状況。令和元年度、付加額7億2233万6250円。収納額7億859万3500円。収納率 98.1%。令和2年度、付加額7億1602万7150円。収納額7億65万6400円。収納率 97.9%。令和3年度、付加額7億 2,253万3,150円、収納額7,529万9,300円、収納率 97.6%。 問い合わせ先、長寿介護課介護保険グループ、電話385811。 3. 児童手当の定期支払い日をお知らせします。令和4年10月7日金曜は児童手当の定期支払い日です。通帳・記帳等で入金をご確認ください。養育者の所得により児童手当と特例給付があります。令和4年10月支給分、6月分から9月分、令和4年10月支給分から児童を養育している人の所得が所得上限限度額以上の場合、受給資格が喪失となり、特例給付は支給されなくなります。収入額の目安表、扶養親族等の人数ごとの所得制限限度額と所得上限限度額を示しています。収入額の目安は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。表の説明、横の欄、所得制限限度額と所得上限限度額です。それぞれに収入額の目安と所得額があります。縦の欄、扶養親族等の人数、0人から4人、扶養親族等の人数ごとに横に読みます。扶養親族等の人数0人、所得制限限度額、収入額の目安833万3,000円、所得額622万円、所得制限限度額622万円未満の場合は児童手当を支給。所得上限限度額、収入額の目安1,071万円、所得額858万円、所得制限限度額622万円以上、所得上限限度額858万円未満の場合は特例給付を支給。所得上限限度額858万円以上の場合は支給なし。扶養親族等の人数1人、所得制限限度額、収入額の目安875万6,000円、所得額660万円、所得制限限度額660万円未満の場合は児童手当を支給。所得上限限度額、収入額の目安1,124万円、所得額896万円、所得制限限度額660万円以上、所得上限限度額896万円未満の場合は特例給付を支給。所得上限限度額896万円以上の場合は支給なし。 扶養親族等の人数2人、所得制限限度額、収入額の目安917万8000円、所得額698万円、所得制限限度額698万円未満の場合は児童手当を支給。所得上限限度額、収入額の目安1162万円、所得額934万円、所得制限限度額698万円以上、所得上限限度額934万円未満の場合は特例給付を支給。所得上限限度額934万円以上の場合は支給なし。扶養親族等の人数3人、所得制限限度額、収入額の目安960万円、所得額736万円、所得制限限度額736万円未満の場合は児童手当を支給。所得上限限度額、収入額の目安1200万円、所得額972万円、所得制限限度額736万円以上、所得上限限度額972万円未満の場合は特例給付を支給。所得上限限度額972万円以上の場合は支給なし。扶養親族等の人数4人、所得制限限度額、収入額の目安1002万円、所得額774万円、所得制限限度額774万円未満の場合は児童手当を支給。所得上限限度額、収入額の目安1238万円、所得額1010万円、所得制限限度額774万円以上、所得上限限度額1010万円未満の場合は特例給付を支給。所得上限限度額1010万円以上の場合は支給なし。なお、児童手当等が支給されなくなった後に、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。表終わり。支給月額、児童手当、所得制限限度額未満の人、児童の年齢、3歳未満、15000円、3歳以上から小学校終了前、第1子、第2子、10000円、3歳以上から小学校終了前、第3子以降、15000円、なお、第3子以降とは、高校卒業まで、18歳の誕生日後の最初の3月31日まで、高校卒業までの養育している児童のうち、3人目以降の児童を言います。中学生、10000円。支給月額、特例給付。 所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の人、中学生まで一人につき5000円、児童手当の申請をお忘れではありませんか。児童手当は中学校卒業まで15歳になった後の最初の3月31日までの児童を養育している人に支給されます。出生、転入等により新たに受給資格が生じた人は子育て支援課で申請が必要です。児童手当は原則申請した月の翌月分からの支給となります。申請が遅れると遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、出生、転入等の日の翌日から15日以内に申請してください。必要書類等、詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。なお、受給資格をお持ちの人が公務員の場合、職場での申請となりますのでご注意ください。子育て世帯生活支援特別給付金の受付について、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、現在子育て世帯生活支援特別給付金の受付を行っています。支給要件など詳しくは市ホームページをご確認ください。問い合わせ先、子育て支援課児童グループ、電話 38-5810